緊急避妊法その2、ホルモン剤の作用。薬の作用は月経周期のタイミングによって変わります。排卵前に服用すると、精子の子宮内への侵入を困難にさせる。排卵を抑制、遅延させる。時には子宮内膜に着床しにくくさせるなどの作用があります。薬を服用した後の月経について、排卵前の服用と排卵後の服用では、次の月経が始まるまでに違いが出ます。3週間くらいをめどに出血がなければ、緊急避妊を処方してもらった医療機関に相談してください。問題は、緊急避妊を利用したことで、排卵が遅れた場合です。出血が起こるまで、すなわち、妊娠が回避できたことを知るまでのセックスで、妊娠が起こってしまうことがあるということです。その間のセックスでは、確実な避妊が必要になります。緊急避妊で薬を服用した後に、避妊しないでセックスが行われた時は、もう一度緊急避妊を実施します。時には、その後の避妊のために、緊急避妊をした翌日から、低用量ピルを服用する場合もあります。ホルモン剤の副作用。ホルモン剤を飲んだ後に気分が悪くなったり、嘔吐することがあります。1時間以内に嘔吐した場合は、薬の追加が必要です。時には、頭痛やめまい、むくみが起こることがあります。この副作用は服用後24時間以内に収まります。人によっては何も起こらないこともあります。服用後に妊娠できなくなるなどの心配はありません。中絶をする場合の母体への負担を考えれば、はるかに安全な方法です。人工妊娠中絶についての実情。国が報告している中絶統計によれば、10代の女性の中絶は減少傾向にあるという結果が出ています。しかし、全体では6人に1人と、多くの人が中絶を経験しているという事実があります。10代の女性の中絶理由については、結婚していないためという理由が多いのに対し、30代から40代では、すでに子供がおり、経済的、時間の余裕がない、などの理由が挙げられます。なかなか相手が避妊をしてくれない、などの声も聞こえてきますが、男女お互いに共通の避妊の知識があれば、中絶は回避できるのです。通常の避妊には、女性が主体的に取り組める避妊法、例えば、低用量ピルや子宮内避妊具を、性感染症予防にはコンドームをつけるという姿勢を忘れないでください。なお、もしもの時には緊急避妊法があることを覚えておいてください。レイプ被害に遭った時、レイプ被害に遭ってしまったら、気持ちの動揺もあると思いますが、すぐに産婦人科を受診しましょう。友達がレイプ被害に遭った時にも、 緊急避妊法を教えてあげてください。妊娠を防ぐこと、性器の損傷の治療、感染症の検査などのためです。警察庁では2006年よりレイプ被害者に対する医療援助を行っています。支給内容、手続きについては各都道府県の警察本部犯罪被害者対策室にお問い合わせください。翻訳はオーソクリニカルダイアグノスティックス株式会社松本和子でした。ウーマンズヘルス女性の健康サイト賢い患者学緊急避妊法その2を終わります。